聖書をお読みいたします。旧約聖書エズキエル書21章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖女に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え、主はこう仰せられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しいものも悪いものも立ち滅ぼす。私があなたのうちから正しいものも悪いものも立ち滅ぼすために、私の剣は鞘を離れてネゲブから北まですべてのものに立ち向かう。この時すべてのものは主である私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。人の子よ、嘆け。彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らがあなたに、なぜあなたは嘆くのかと言うなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来るとすべてのものは心が失え、すべてのものは気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今それが来る。それは実現する。神である主の御告げ。以上です。
おはようございます。ここのエゼキエル書ですね、中間部分みたいなところなんですけれども、いきなりですね、人の声を顔をエルサレムに向け、聖女に向かって語りかけようと出てくるんで、なんかこう、すぐそばのエルサレムに向かって話すような感じがするんですけども、全然違うわけです。エゼキエル書を読むときには、エゼキエルのいる場所をしっかりと頭に入れないといけないんです。エゼキエルはですね、エルサレムから1000キロぐらい離れたバビロン、今のですね、イラクの、真ん中ぐらいのところに、ユーラテス川沿いのところにある、そういう町に連れて行かれてしまったわけです。ですから、イスラエルに顔を向けてとか、エルサレムに顔を向けてとか、イスラエルに向かって家とか言っても、こんないくら大きな声で言ったって届かないわけです。じゃあなんでこんなところで言わなきゃいけないのかっていうと、エゼキエルが言うのは、一緒に連れて行かれた、エルサレムから一緒に連れて行かれたユダヤ人の人たちに向かって言ってるんです。でもエルサレムに向かって言いなさいって言ったのはどういうことかというと、エルサレムの将来をこれから言うぞという意味なんです。エルサレムの模型も作りましたので、もしかするとそれに向かって言ってるのかもしれませんし、ちょっとよくわからないんですけども、どちらにしてもエルサレムの自分たちの祖国の将来です。彼らは、第2回目のバビロン軍の攻撃の時に確か連れて行かれたと思うんですね。それで捕らえられてバビロンに連れて行かれた。そこからですね、ほとんどの人は祖国に帰ってくることはできなかったんです。で、今みたいにニュースも何もありませんから、祖国がどんな状況かなんていうのは誰も知らないわけです。で、この時期に同じような予言活動をしていた人がいたわけです。王様はゼデキヤ王っていう王様なんですけども、その時の予言者が有名なエレミアです。ちょうどですね、同じ時にやってるわけです。で、エレミアは有名ですし、キャリアも長いので、エゼキエルはもうエレミアのことをよく知ってたんです。でも、エゼキエルそのものは当時無名の祭司でしたから、連れて行かれた時も名前知らないです。エレミアもエゼキエルなんて名前知らないんです。で、エゼキエルは連れて行かれたバビロンで、あなた預言者になりなさいと言われて始まったので、エゼキエルはですね、多分エレミアは、エゼキエルのことを知らなかったと思います。で、二人はですね、会うことはなかったんです。多分。でも、同じことを語りました。それは、 今までイスラエルはもう何度も何度もやめろやめろって言ったことをやり続けてきた。神様が絶対やっちゃいけないよって言ったことをやり続けてきた。そのためにどうしても神様はこの町を滅ぼすしかない。今バビロン軍にその権威を授けて、そのバビロン軍によってこの町を滅ぼすことにする。だからこの町が救われるためにはどうしたらいいかというと、バビロン軍にも降伏するしかない。そうしたらあなたたちはバビロンに連れて行かれてしまうけれども、そこで平和に暮らすこともできるし、この町も人が殺されないで済むし、町も焼かれないで済むから降伏しなさい。これがですね、エレミアの言ってたことなんです。でもみんなですね、王様ゼデキヤ王もそんなことを言ったらみんながやる気がなくなるだろうということで捕まえて牢屋に入れてたわけです。エゼキエルも、私たちの祖国は必ずこんな風になってしまう、そう言ったらみんなが笑うわけです。お前エゼキエルなんだ、そんなこと言うんだ、そんなこと起こるわけないだろう。で、20章ではですね、エゼキエル書の20章では、実はこのことのために随分エゼキエルは何度もどうしてエルサレムはこんな風になってしまうのかということについて言ってるんです。まあ、あまり詳しく読めませんけれども、例えば20章の23節で、だが私は彼らを諸国の民の中に散らし、国々へ追い散らすと荒野で彼らに誓った。彼らが私の定めを行わず、私の規定をないがしろにし、私の安息日を汚し、彼らの心が父たちの偶像を慕ったからだ。私もまた良くない掟、それによって生きられない定めを彼らに与えた。彼らがすべての遺言に火の中を通らせたとき、私は彼らの捧げ物によって彼らを汚した。それは私が彼らを滅ぼすため、私が主であることを彼らが知るためである。つまり、この国がもう散り散りになってバビロンに連れて行かれてしまうのは理由がある。それは私の言うこと聞かないから。安息日だと言って、礼拝に来てもそこでやってることは何かというと、聖書の神様じゃなくて、いろんなそこら中の神様を神殿に持ち込んできて、それで礼拝をしているだけ。しかもひどいことは、ウイゴっていうのは、一番最初に生まれた男の子です。一番最初に生まれた男の子を、そういういろんな神々に捧げるために、火の中を通らせるっていうのは、別に火の中をシューンと通らせるんじゃなくて、焼き殺すことを言うんです。そうやって赤ちゃんを殺して黒焦げにして神様に捧げる。神様って言っても嘘の神様ですけども、そういうことを神様がいろんな預言者を通してやめろやめろって言ったのに、やらないで、やめないでずっといたから、ついにこの町をバビロン軍によって滅ぼされなければいけない。そういうふうに言ってるわけですね。でもですね、みんなそんなこと信じようとしないわけです。20章の最後のところでは49節で、エレミアも信じてもらえませんでしたけども、エゼキエルも同じなんです。49節で、そこで私は叫んだ、ああ神主よ、彼らは私について彼は例え話を繰り返しているものではないかと言っています。エゼキエルの言っていることなんていうのは嘘だ。そんなの、例えば、エルサレムが滅びるぐらい神様怒ってるってあなたは言ってるけれども、この町が滅びるなんてことは絶対ないから、例えば神様がどのぐらい怒ってるかっていうのに表すにあなたは言ってるけれども、神様に選ばれたこのエルサレムが滅びるなんて絶対ない。そういうふうに連れて行かれたユダヤ人たちは思ってたわけです。バビロン軍の怖さを彼らは知ってたはずなのに、本当のところ甘く見てたわけですね。でも21章で、今日の21章でエゼキエルは、もうそんなこと言ってらんない、もう神様は剣を抜いたぞって言ったわけです。3節に、私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しいものも悪者も立ち滅ぼす。それからこの剣という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、9節でも、主はこう仰せられるといえ、剣、一振りの剣が尖れ磨かれている。 虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。それから14節で、人の声を予言して手を打ち鳴らせ、剣を2倍にして3倍にし、人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として彼らを取り囲め。もう何度も何度も剣が出てきます。もう一回剣というのは鞘から抜かれたら、あとはもう人を殺すため、そのためにだけ使うわけです。そんな野菜を切ったりするために剣なんか使いませんから、シャッと抜かれ、もうこれは人を殺すためなんです。虐殺のため。もうエルサレムを襲うために、もうすでに神様はこの町を、その虐殺者の手に任せたって意味です。そしてもうそれはもうすぐそばまでやってきてる。しかも、19節でですね、人の子よ、バビロンの王の剣が来るために二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに一つの道しるべを刻みつけておけ。剣がアモン人のラバかユダ、すなわち城壁のあるエルサレムに行けるように道に印をつけておけ。バビロンの王は道の分かれ目、二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜてテラフィムに伺いを立て肝を調べる。彼の右の手にエルサレムへの占いが当たり、彼は城壁崩しを配置し、虐殺を命じて口を開き、叫び声を上げて城壁崩しを門に向かわせ、塹壕を掘り、塁を築く。つまり、エルサレムは絶対大丈夫だと思っているような、そこでも、実はバビロン軍にとってみれば、さあこれから生意気な二つの町をやりに行くぞ。エルサレムと、それからアモンとどっちか、両方ともやりに行こう。でもどっちが先がいい？じゃあくじで決めようって、そういうノリですよ。どっちでもいいよっていうことです。くじで決めるっていうのはどっちが先でも構わないけど、まあどっちにしようか、じゃあ占いでもしようっていうことで、なんかテラフィムっていうのは天使のことですけども、そういうもので伺いを立てるんでしょう。で動物を殺して、そのお腹をシューって切って中にある内臓の形で占うっていうのはよくやってたんです。なんか気味が悪いですけど、でもそういう形で占いをする人たちがいたわけです。それで、おエルサレムが当たったぞ、エルサレムに行くぞっていうことで、エルサレムに行くことが決まった。そのぐらいのことでしかないんだ。でもバビロン軍は大きな城壁崩しっていう、どんな城壁でもガンガンって倒せば、ぶつかれば城壁が崩れてしまうような巨大な武器を持って行くわけです。だからエルサレムは絶対大丈夫だなと思ってるかもしれないけども、そんなのバビロン軍にとってみれば、アモン、ね、ヨルダン川を挟んで向こう側にある町とどちらにしようかなぐらいのことでしかないんだ。そのぐらいのバビロンにとってみれば、エルサレムを攻略するなんてことは簡単なことなんだとエゼキエルは言うわけです。実際これがですね、数年後、まあ1年か2年後にですね、バビロン軍はエルサレムに来るわけです。そしてエルサレムを包囲しまして、2年近くの間このエルサレムを包囲して、そして人々はもう飢えに苦しむわけです。前もお話ししたように、もうご飯が全然なくて、彼らはどうしたかというと、飢え死にしてしまった自分の子供をお鍋でぐつぐつ煮て食べたわけですよ。そんなことまでして彼らは生き延びなきゃいけないような、もう弱り切ってしまったところに、バビロン軍はダーッとこう攻め込んできまして、城壁崩しで城壁を壊して入ってきたら、もう当時の最強の軍隊であるバビロン軍は同時に最悪の軍隊です。残虐さにおいてはカルダヤ人に勝るものはなかったです。そのカルデア人の軍隊がやってきたら、もう人という人は見つけ次第みんな殺しました。神殿の祭司も容赦なく殺されて、神殿には人の死体でいっぱいになる。そして町、家という家には死体が転がり、狭い路地にまで人の死体が、子供の死体、女性の死体、 老人の死体もういっぱい、非戦闘員の死体でいっぱいです。剣です。容赦のない虐殺に。で、王様はどうなったかというと、この21章の25節、悪に汚れたイスラエルの君主よ、これはもう最後の王様はゼデキヤ王です。あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこうおせられる。被り物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。廃墟だ廃墟だ、私はこの国を廃墟にする。このようなことは私が授ける権威を持つ者が来るまではかつてなかったことだ。私が授ける権威を持つ者というのがバビロン軍のことですけれども、この最後の、王様はエレミアをですね、牢屋に閉じ込めたりしましたけれども、最後、バビロン軍がダーッと押し寄せてきたときに、一目散に彼は逃げていってしまいました。夜パーッと逃げてしまったんです。ところがですね、ゼレキヤ王がいないぞって、逃げたに決まってるっていうことで、パーッとこのバビロン軍の精鋭たちが追っかけていっても、すぐ捕まえてしまったわけです。で、捕まえられて戻ってきたところで、彼には王子がたくさんいたわけで、子供たちがたくさんいたわけですけど、その王子一人ずつ殺されていくわけです。そしてその殺されてしまったのを王様は、まあ、お父さんとして全員の子供が殺されていくのを、泣き叫びながら殺されていくのをみんな見て、見届けた後、今度は王様の目がえぐり取られて、そして足をに、鎖をつけられて、バビロンまで連れて行かれて、そこで牢屋に入って最後死んでいくわけです。ここに書いてある通りです。被り物は脱がされ、冠は取り去られ、最後の刑罰が来るわけです。その通りに、廃墟だ廃墟だと言われた通り、美しいエルサレムの町は跡形もなく、城壁は崩れ去り、そして、積まれた石も壊されて、あとはもう焼けた炭になったような木がずっとあるようなところです。徹底的な破壊。そしてこのエルサレムの後に、28節からアモン人に対しても言われます。つまり、くじではエルサレムが一番になりましたけど、二番目はお前たちだぞ。アモンも徹底的にやられるわけです。28節、人の声を予言して言え、神である主はアモン人と彼らのそしりについてこう仰せられると言え、剣、一振りの剣が虐殺のために抜き放たれた、稲妻のようにして立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来ると。アモンが実際に滅ぼされたのは、バビロン軍ではなくて、アラビアではなかったかと言われていますけれども、どちらにしても、徹底的なこう攻撃を受けたことはあったようです。ここでは、エルサレムもアモンと同じように剣が振り下ろされる。最後の刑罰の時が来ると2つの言葉が出てきます。先ほども出てきました。でもですね、この最後の刑罰がアモンには向けられるんですけども、実はイスラエルに対しては、最後の刑罰は王様に対しては最後の刑罰の時が来たと言われるんですけども、イスラエル全体に対しての最後の刑罰とは言ってない。実はアモンとエルサレムとは同じように虐殺が行われるにもかかわらず違いがある。何か、それはエルサレムが虐殺されて滅ぼされるのには理由というよりは目的がある。神様がこの町に対しての願いがある。アモンは滅ぼすことだけです。最後の刑罰だけです。もうこの町からこのアモンを抹殺する。でもエルサレムはそうじゃないんです。24節に、 それいえ神である主はこう仰せられる。あなた方の背きの罪が暴かれるとき、彼があなた方の不義を思い出させて、あなた方のすべての技に罪が現れるようにするため、またあなた方が思い出すため、あなた方は彼らの手に捕らえられる。手に捕らえられるってことは、まだ生きていくってことです。つまり、ここで思い出す人たちがいる。あ、こんなになってしまったのは私たちが神様の言いつけにずっと背き続けてきているからだ。それはいけなかった。このことこそのためだったんだと。罪を思い出すため。こんなことしてるからって言って神様がこの町を滅ぼすなんてことはないって彼らは思ったんですけども、あ、そうじゃなかった。本当にこの罪によってこの町は破壊される。この町の破壊の原因はこの私の罪のせいなんだと。私たちの罪のせいなんだと。認めるため。そのためにこの人たちは生き残る人もいるんです。囚われて。アモンは最後の刑罰です。ゼデキヤ王ももう最後の刑罰です。でも生き残る人たちがいる。背きの罪が暴かれて不義を思い出す人たちがいる。災いを思い出す人たちがいる。そのためだったんです。それは罪を認めるということは神様は自分に立ち返ることを求める。あ、神様はすいませんでしたと言って謝る人たちを求めている。そのためにここまでしなきゃいけなかったんです。何度もチャンスを与えたのに。神様はこの国を滅ぼさないように望んできたんです。22章の30節では、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかったっていうんです。なんとかこの町を残したいと思ったんです。その思いは変わらないんです。なんとかこの町を残したい、滅ぼさないようにしたい、その思いは変わらない。破滅があったとしても、しかしもう一度それを持って私のところに帰ってきてほしい。そしてエレミヤが言うように、エゼキエルの他の箇所でも言うように、この町に新しい未来を立て直す約束がその後来るんです。そこに神様の愛がこの裁きの中にもあったんです。有名なイエス様の放蕩息子の例え話、ルカの福音書の15章の11節からの例え話、もうあまり説明する必要はないと思いますけれども、あの弟がお父さんからあの財産を半分くれと言って飛び出していってしまったわけです。ルカの福音書の15章の11節からですけれども、飛び出していって、その莫大な財産を全部遠い国で遊びほうけて使い果たしてしまったわけです。そしたらご飯も食べることができなくなってしまう。じゃあなんとかもう働くしかないということで、彼はよれよれになって豚の世話をする。ところが豚の世話をするんですけれども、それでもお腹が空くから豚の餌でも食べたいと思ったときに、彼はハッと我に返るわけです。17節で、我に返った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところへ行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。我に返ったわけです。で、彼はですね、とぼとぼと帰るんですけども、お父さんは彼の帰りをずっと待ったわけです。お父さんはかわいそうに思って走り寄って彼を抱き口づけしたってあります。もう腹渡がよじれるほどって意味ですよね、ここのかわいそうに思いは。お父さん、ごめんなさい、もう雇いの一人にしてくれ。そ そんなことはない、あなたは私の子供だ、よく帰ってきたと言って抱きしめて許してくれるわけです。罪を思い出すときに、立ち返るときに、なんでこんなに自分は人生を使い果たして消耗して何もなくしてしまった、全てのものを失ってしまったのか、なくしてしまったのか、その時に我に返ったんです。ああ、神様から離れていたからだ、お父さんから離れていたからだ、だから自分の人生はこんなに廃墟になってしまったんだ。でもチャンスはある、もう一度お父さんのところに帰ろう、雇い人の一人でもいいからしてくれって言った方がまだマシだ。でも神様はお父さんが滅ぶこと、自分の子供が滅ぶことを望んでないように、私たちが滅んでいくことを望んでいない。私たちはうまくいかないことがあれば背後に本当は自分の罪があることを認めようとしないで、どこまでも自分は正しいんだと思い続けて、あいつのせいだ、この人のせいだ、あの境遇のせいだ、誰かのせいにしていくわけです。我に返ることをしない。我に返るというのは、誰かのせいだと言って気がつくんじゃなくて、自分の中にあるものに気がつくことを我に返るって言うんです。その瞬間を神様は腹渡がよじれるほど待ってるんです。そうしないと、自分はやっぱり俺様が正しいのに誰も分かってくれないってことでずっと生き続けば生き続くほど、結局は廃墟しかないわけです。孤独しかない。廃墟しかない。最後の刑罰しかないんだ。でも、我に返ればチャンスがある。それは、雇い人の一人として生きていくんじゃなくて、神様の子供として生きていく。そういうチャンスが私たちにはあるから、腹渡がよじれるほどの思いを持って私たちを待っていてくださる。私たちは我に返るように招かれている。自分の人生が廃墟になることを神様は望んでいない。そのために我に返ってほしい。難しいことだと思います、我に返るっていうのは。でも私たちに再生のチャンスというか、日常的な小さいことでもそうです。どんな小さい、職場においても、家庭にあっても、友達の中にあっても、その再生のチャンスは我に返ることから始まる。それを神様は心から私たちを待っていてくださるわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちは自分をなんとか正しいものとして、保ちたいという強い思いがあります。自分の正しさを失えば本当に立つこともできないような、恐怖を持っていますけれども、しかし困り果ててどうにもならなくなった弟がついに我に返ったように、私たちも、この廃墟となった自分の人生を見渡して、もう一度我に返るのか、それよりも前に我に返るのか、いずれにしても私たちは再生の望みをこの我に返るところからしか始めることはできないと聖書は言います。どうぞイエス様が本当に私たちをそのようにして待っていてくださることを、どうか許してくださり、待っていてくださることをどうぞ心から信頼して、任せていくことができますように、立ち返ることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。